Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 2, verses 22 to 24.
ルカの福音書2章22節から24節を見てください。
When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord.
さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。
As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord.
それは主の律法に、母の胎を開く男子の遺言はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。
And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord.A pair of young of doves or two young pigeons.
また主の律法に山鳩と一つ貝または家鳩のひな2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。
The title of today's message is Set Apart for Service.
今日のメッセージの題は神に使えるために分けられる神に使えるために分けられるです。
Today we are going to look at the purification and dedication process that occurred under the law of the Lord.
今日は主の律法の下で行われた清めと奉納、つまり神へ捧げること、その手順を見ていきます。
This ritual purification and dedication process was given to the Israelites to perform whenever a woman gave birth to a firstborn male.
この儀式はイスラエル人に与えられたもので、最初に生まれた男子に対して行われたんです。
Since Jesus was Mary's firstborn and male, these processes were performed for him.
イエスはマリアに最初に生まれた男の子だったのでイエスに対してもこの手順は行われました。
Today we'll look at the stages of these processes from three different angles.
今日はこれらの手順を3つの違う角度から見ていきます。
The historical
それは実際にあったこと、つまり歴史的観点。
What actually happened in this case?
実際にあったことです。
The prophetic.
予言的観点。
What was it saying about Jesus' life?
この手順がイエスの人生にどんな意味を持つのかということ。
And the application.
そして、応用の観点。
How does it apply to our lives?
この手順が私たちにとってどんな意味を持つかということです。
There are four stages in the purification and dedication, so let's look at them now.
この清めと、神へ捧げる奉納には4つの段階があります。それらを見ていきます。
Firstly, there's a time of purification.
一つ目です。清める段階。清めの段階でもいいです。
The first part of verse 22 says,When the time of their purification according to the law of Moses had been completed.
22節にモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時とあります。
So what was the time of this purification that they were talking about?
じゃあ彼らの清めの期間とは何のことでしょう?
To gain an understanding of this, we need to look in the Old Testament in Leviticus chapter 12, verses 2 to 4.
これを理解するために旧約聖書を見ましょう。レビ記12章2節から4節です。レビ記12節から12章2節から4節です。出エジプト記の次です。12章2節から4節。
Say to the Israelites, a woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her monthly period.
イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。
On the eighth day, the boy is to be circumcised.
8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。
Then the woman must wait 33 days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification are over.
その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖女に入ってもならない。
So this time of purification took place for a woman every time she gave birth to a boy.
実は女性が男の子を産むたびにこの清めの期間があったわけです。
If you read on in Leviticus, you'll find that it was almost twice as long, 78 days for a birth of a girl.
レビ記を読んでいくと、女の子を産むときは清めの期間がなんと2倍の長さの78日にも及んだことがわかります。
It's difficult for me, as someone growing up in a Western Christian environment, to grasp the meaning of what ceremonial cleanness and uncleanness is about.
西洋のキリスト教社会で育った私にとっては、この清めと、清くない不浄の儀式の式次第ですね。これが意味することをはっきりと身にもってつかむことは難しいです。
It all seems like a lot of inconvenience and bother to someone who lives in today's fast-paced modern world.
このスピードの速い現代社会で生きているし、私には不便で、これらのことは不便で、とても面倒に思えてしまってしょうがないです。
However, in Japan, it wasn't so long ago that similar purifications were practiced in the Shinto religion.
でもこの日本は神道というその宗教の中でこの、似たような清めのしきたりがあったのはそう昔のことでもないのではないでしょうか。
So it might be easier for some of you to understand these things than me.
ですから私より皆さんの方がこの清めということに関しては、理解がしやすいのではないかと思うんですけれども、
Now let's look at this event from the prophetic angle.
それではこの清めということについて予言の角度から見てみます。
What does it say about Jesus' life?
この清めはキリストについてはどんな意味を持つのでしょう。
Firstly, it's reaffirming his humanity and his belonging to the people of Israel.
この清めの儀式はまずイエスが人間であること。そしてイスラエル人に属するものであることを断言しているんです。
Secondly, I think it's referring to the trials Jesus must go through, such as his temptation after 40 days of fasting in the wilderness, and also of his sufferings he must endure at Calvary to take on all of our sins, uncleanness.
次にこの清めの儀式はイエスがその人生で通らなければならなかった試練を意味しているんです。40日間、それはその内容は荒野で砂漠で40日間断食をされた後サタンに誘惑を受けたこと、また、私たちが持つ罪ゆえ、つまり不浄ですね、その不浄の罪ゆえに受けられたカルバリーの丘での苦しみ、これらの試練を意味しているんです。
Let's look at 2 Corinthians chapter 5, verse 21.
コリント人への手紙第2、5章21節を見てください。コリント人への手紙第2章、5章21節。
God made him who had no sin be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。つまりこの方にあって清められるためです。
So how does this apply to us as Christ's followers?
この清めということが、私たちキリストフォローするものに、とってどう、当てはめたらいいんでしょう。
What can we learn from this scripture?
御言葉から何を学べばいいんでしょうか。
Firstly, we can have a greater appreciation of how God became man for us and submitted himself under the very strict systems of the Jewish religion.
それはまず、神が私たちのためにどのようにして人間となられたか、そしてとても厳しいユダヤ教というその中に、ユダヤの宗教の中に神自身を屈服された、屈服されたというところに私たちが感謝できるということを、学べます。
Secondly, we can appreciate the trials that Christ went through to save us from our sins.
それから私たちを清めるために、キリストが通られた試練ということに対して感謝できます。
Thirdly, in our own lives, we must go through purifications as God refines our character, molding and shaping us into the person He wants us to be.
そして三つ目は、神が私たちの人格に磨きをかけるとき、私たち自身も清められる試練を通るということなんです。清められる試練を通るということなんです。
We have to be ready for these signs and be accepting that He is bringing us through these things for our own good.
神は私たちをご自身が望まれるような人物へと形作られていくんです。そして私たちはこの清めの時に対する心の用意をしておかなければならないんです。
So let's be purified by Him.
神は良いことのためにそうされるのですから、この清めを受け入れ、 神に清めていただいていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, he was presented to the Lord.
では、清めと、奉納の手順その2です。二つ目の段階は主に捧げる段階。
The second part of verse 22 says, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord.
22節に、今日の御言葉の22節に、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったとあります。
Since God is everywhere, why did they have to go to Jerusalem?
神様はどこにでもいらっしゃるのに、なぜ彼らはエルサレムへ行かなければならなかったんですか？
Under the old covenant, people went to the temple in Jerusalem to worship.
古い神との神の契約のもとでは、人々は神を礼拝するために神殿へ行ったのです。神殿はエルサレムにあるもの一つです。
God set up this system of worship for them so that they would learn about His holiness.
神は人々のためにこの礼拝のシステムを作られたんです。それは人々が神殿を通して神の神聖さを学ぶことができるためです。できるようにです。
Yes, we know God is everywhere, but so the people were aware of God's holiness. The temple in Jerusalem, with its increasing levels of holiness, was set up.
もちろん神はどこにでもいらっしゃるのですが、神聖さのレベルを増して作られてあるエルサレムの神殿は、人々が神の神聖さを理解できるとこだったんです。
And also, before Christ died to redeem us, people were separated from God by their sins. And the separation of the different parts of the temple is a physical reminder to them of that.
また、実はこのエルサレムにある神殿は、神殿の中で切り離されている場所があるんです。それは、人がキリストが、キリストが私たちをあがなって死んでくださる前まで、人は神とは切り離れていた、ということです。その神との別離、離れていたことを、なんとその神殿内で語っているんです。それが物語っているんです。
The act of bringing the child to the temple was saying to God, "We are submitting our child's upbringing to you."
子供をこのエルサレムの神殿へ連れて行く行動は、自分たちの子供を神様に委ね、神様の道に従って育てますと神に対して宣言しているんです。
We will seek your will on how to raise the child in your ways.
どのように神の道に従って育てていったらよいのか、私たち夫婦で求めていきますと言いに行っていくんです。言いに行くんです。
This presenting before the Lord became a pattern in Jesus' life.
この主に捧げるという、主の前に捧げるということがキリストの生き方だったんです。
Everything that he did was in submission to the will of the Father.
キリストのしたことはすべて父なる神の御心通りだったんです。
Every morning he went out early and spent time speaking to his heavenly Father to learn what he should do next in his ministry.
キリストは毎朝外へ出て行き、自分が次にするべきことを学ぶために天の父と話す時、話す時間を持ったんです。
2 Timothy 2 verse 15.
テモテへの手紙第 2, 2章15節。テモテへの手紙第 2, 2章15節。
Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the truth.
あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
If we wish to be disciples of Christ, following in his footsteps, then we also need to present our lives to God.
キリストの後を追い、キリストの弟子となっていくことを望むなら、自分の人生を神に捧げるようにしなさいと言ってるんです。
We need to live in the submission to the will of God, taking up our crosses daily.
日々自分の十字架を背負って神の御心を生きていくということです。
Coming before the Lord every day and seeking His will for our lives.
キリストのように毎日主の前に出て行って主の御心を求めるのです。
Let's present our lives to God in humble submission.
神の前にへり下り、そして自分自身を神に捧げていくんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, he was consecrated.
清めと奉納の手順、三つ目です。性別する段階、性別の段階、清く分ける。性別の段階です。
Verse 23 says, As it was written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord.
今日の御言葉23節に、それは主の律法に、母の胎を開く男子の産後は、すべて主に性別されたものと呼ばれなければならない、と書いてある通りであった、とあります。
After the Passover, when the angel of death killed all the Egyptian firstborn males as a punishment for them refusing to let Israel go, then all of the firstborn males of among Israel belonged to God.
これはどうしてこういうことになるのかというと、神が送った死の御使いが全てのエジプト人の男子のウイグを殺した杉越がありました。これはイスラエル人を奴隷にして自由にしなかったエジプト人に対する神からの罰です。その杉越の後、イスラエルの全ての男子のウイグは神のものと神がされたんです。ここから来てるんです。
After the, this meant all of the firstborn males of clean animals had to be offered as sacrifice to the Lord.
言い換えると、すべての清い動物のオスのウイゴを主への生贄として捧げることで、清くない動物の、つまりロバのような仕事をするための動物、食べてはいけない動物のオスのウイゴは、ウイゴがこの清いウイゴのためにあがなわれる、あがなわなければならないということです。
Yes, firstborn males of unclean animals, such as work animals like donkeys, had to be redeemed with a clean animal.
この清くないものが清いものを捧げることで、清くないものが救われる、取って変えられるということです。
Firstborn human males were to give their lives in service to God, but they were redeemed by the tribe of Levi who served God in their place.
人間の男子のウイゴもこの動物と同じように、自分を神に捧げるべく生まれてきているんです。でも、 その人間の男子の老い子たちは神に身を捧げ仕えてくれているレビ族によってあがなわれる。つまりレビ族によって清められ救われるということを意味するんです。
Numbers 8 verses 17 to 18。
民数記にこのことが出ています。民数記8章17節18節、神の言葉です。民数記8章17、18節。民数記はさっきの、レビ記の次だと思います。
Every firstborn male in Israel, whether man or animal, is mine.
神の言葉です。
When I struck down all the firstborn of, in Egypt, I set them apart for myself.
イスラエル人のうちでは、人でも家畜でも、すべての老い子は私のものだからである。エジプトの地で、私がすべての老い子を打ち殺した日に、私は彼らを性別して私のものとした。
And I have taken the Levites in place of all the firstborn sons of Israel.
私はイスラエル人のうちのすべての老い子の代わりにレビ人を取った。これは神がそうされたことです。長男を性別したのです。そして神はその性別した長男を長男の贖いとしてレビ人を自分の天幕に仕えるものとされたんです。レビ族です。これは今でもそうです。イスラエルのレビ人の子孫はイスラエルエルサレムのエルサレムを守っているのです。彼らは清いものなのです。
Jesus was born into the tribe of Judah, so under the custom he would be redeemed from having to offer his life in service to God by a Levite.
イエスはユダ族の中に生まれました。イエスは、このイエスは、このイエスも、なんとレビ人によって贖われるという習慣の中に、慣習の中に生まれたんです。
And for the first 30 years of his life, he lived an ordinary kind of life, growing up as a regular kid, and then training and working as a carpenter with his earthly father, Joseph.
このイエスは、人生の初めの30年は普通の生活をしていました。普通の子供として育って、その後、この世で彼の父であるヨセフさんに大工として訓練を受け、大工として働いたんです。
He didn't have to live a life of serving in the temple or performing other priestly duties as the Levites did.
イエスはレビ人のように神殿に仕えることはなかったんです。祭司の務めを行う必要もなかったんです。
However, in his public ministry and work of redemption through Calvary's cross, Jesus was a consecrated holy sacrifice for our sins, and he now serves as our great high priest in heaven.
大工として働いたその後からイエスはその神の働きを始めるんです。御言葉を教え、そしてカルバリーの丘で人々の贖いという十字架の働きをして、イエスは生贄となって聖別されたんです。清く分かれる聖別をされたんです。そして今天国で大祭司になられておられるんです。
Hebrews 7 verses 23-26。
ではこのことがヘブル人への手紙に詳しくあります。ヘブル人への手紙新約の後ろの方です。7章23から26です。7章23節から26節。
Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifice, which can never take away sins.
これはレビ人のことを言ってますね。また彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。レビ人は、世代を超えて、その職を受け継いでいくんです。
Oh, ごめん。 I read the wrong verse.
Yeah, I know.
Hebrews 7 verses 23-26. Now there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office.
また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、その、部族の大勢の者が祭司となりました。
But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood.
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。
Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.
従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
Such a high priest meets our needs, one who is holy, blameless, pure, and set apart from sinners, exalted above the heavens.
また、このように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。
Jesus has now taken on the role of high priest. We no longer need Levites to perform rituals.
キリストが大祭司なんです。ですから、レビ族の行うイスラエルの儀式は必要ないんです。
We have Jesus as our high priest. We can be holy without being one of those guys who wears robes.
私たちにはキリストという大祭司がいて、あの堅苦しい式服を身にまとった人たちを通さずに清いものとなれるんです。
When we have Jesus in our life, we can be consecrated and serving God in so many different roles, everything from cleaning the toilets, making a meal, to leading a Bible study.
付け加えます。ここがキリスト教と ユダヤ教の違いです。私たちにはレビ族はの儀式はいらない。彼らはユダヤ教の人たちはユダヤ人たちは今でもそれをやります。人生の中にイエスを置くことで人は性別されるんです。清く分けられるんです。神とつながるんです。そしてそれぞれ性別されたものが異なる役割の中で神に伝えていくことが使えていくことができるんです。それはトイレ掃除かもしれません。料理かもしれません。聖書研究の指導かもしれません。一人一人異なる役割の中で神に仕えていけるんです。
When Christ is in our life and we are following His will, anything we can do can be a ministry.
キリストとつながり、キリストの御心に従うとき、私たちの行うすべてのことは神に捧げることになっていくんです。
Let's dedicate our lives to serving Him.
神に人生を捧げていきましょう。
Amen.
Amen.
The fourth thing he went through was redemption.
では清めと奉納の手順の四段階目、それは罪の贖いです。贖い。
And verse 24 says, "And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or two young pigeons."
今日の御言葉の24節です。ヨセフさんとマリアさんがしたこと、また主の立法に山場と一つない、または家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであったとあります。
At the end of the time of purification, Joseph and Mary offered a pair of doves.
清めの期間が終わるとき、ヨセフとマリアは山場と一つ舞を捧げたんです。
The purification was completed by offering sacrifice. One who was ritually unclean needed a sacrifice to complete the cleaning process.
この清めというのは、犠牲を捧げることで完了したんです。犠牲を捧げることで完了し、清くないものが清くされるという過程で、儀式の中では犠牲が必要だったんです。
Without the blood of animals, one could not become ritually clean.
主の律法の下では、動物の血がなければ、儀式的に清めることにならなかったんです。
This is prophetic to the work of Jesus, because without His blood to wash us, we can't be clean from sins.
実は、これこそがキリストの贖いの働きを予言しているものなんです。なぜなら、私たちの罪を除き去るキリストの血をなくして、罪人である私たち人間は清められないからです。
Hebrews 10 verses 11 to 14。
ヘブル人への手紙、新約ヘブル人への手紙10章11節14節にこのことがあります。ヘブル人への手紙10章後ろの方です。11節から14節です。
Day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices, which can never take away sins.
また、 すべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。
When this priest had offered for one time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God.
しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき。
Since that time, he waits for his enemies to be made his footstool.
それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
Because by one sacrifice he has been made perfect forever for those who are being made holy.
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
Jesus' work of redemption has made it possible for us to be cleansed from our sins.
キリストの罪の贖いの働きが私たちのうちにある罪を除き去ったんです。
Our sins broke our relationship with God.
神との関係を壊したのは私たちのうちにある罪です。
Without this relationship, life eventually becomes meaningless and empty once you take away all the distractions.
この神との関係がないと、それぞれ人生の中で木を散らすものがなくなったとき、人は最終的に自分の人生が無意味で空っぽなものだと思ってしまうんです。
Praise be to God that He sent His Son Jesus to perform the work of redemption with His blood on the cross.
神がその一人のキリストを送り、十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったことを心から褒めたたえましょう。
If we receive Christ and let Him wash away our sins, we can be restored in our relationship with God.
このキリストとつながり、自分のうちにある罪を除き去ってもらうことで、神との関係を修復することができるんです。
Our lives can have purpose and meaning. We can experience true joy.
人生の目的と意味がわかるんです。そして本当の生きる喜びを体験できるんです。
Thank you, Jesus, for your work of redemption.
主よ、私の罪をあがなってくださったことを感謝いたします。
アーメン。
アーメン。